コン
ラジオラジオラジオラジオ。
もうすぐ、ゴールデンウィークですよね。なのでお聞きの皆さんも、例えば香港とかね、台湾とか、この時期に旅行にいらっしゃる方が多いんじゃないかなと思いまして、で、ぜひ、そのゴールデンウィーク時期に見に行っていただきたいおすすめの展示っていうことで、今日はお話をしたいと思います。で、まずは香港から2つあるんですけれども、1つ目は、小野寺光子さんというイラストレーターの方の展示です。で、皆さんね、これ結構ソーシャルでも話題になってますので、皆さんね、すでにもう目にされている方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、展示自体は、英語で言うと、ワードバイワード。広東語だと、文字の字2つに研究所、ジジ研究所という名前の本屋さんで、展示が行われています。で、私もね、まだちょっと、昨日日本から帰ってきたばかりで見に行くことができてないんですけれども、ぜひ見に行きたいと思ってまして、展示はすでに4月の13日から始まってまして、5月の12日までということですね。で、これは、昨年小野寺さんがすでに、吉祥寺のリベストギャラリー総というギャラリーで行った展示がありまして、これのね、展示のタイトルとしては、セクチョーファンメイヤー美味しい香港っていう名前の展示だったんですけれども、この前半のセクチョーファンメイヤーっていうのは、広東語で、まあ、ご飯食べたっていうような挨拶の言葉ですね。で、美味しい香港っていうふうになってるんですけれども、この展示で、展示した作品の中から、食にまつわる絵を選んで展示しますというふうに書いてありますね。うん。で、私もね、こっちの吉祥寺の展示の方は行きました。で、本当にね、この、小野寺さんの、この、香港の美味しいものとか、香港に対する愛が詰まったような、イラストなんですよね。で、美味しそうだし、楽しそうだし、これはね、日本でみんな吉祥寺見たら、本当に香港にすぐにでも行きたくなるような、気持ちになる展示だったと思うんですけれども、私も香港から来ていながら、本当にそういうふうに感じたものだったんですけれども、まあ、これをね、香港で見るとどういう気持ちがするのか、また香港でも見てみたいなというふうに思ってます。で、実際本当はね、小野寺さんが、香港にいらっしゃって、トークショーとかもされたみたいなんですよね。残念ながら、私はそれは行けなかったんですけれども、展示自体はこの5月の12日まで行われていますので、ぜひ、皆さんもね、見に行っていただければと思います。で、一つ注意した方がいいのが、この本屋さんの営業時間が、日から日曜日までの、1時から7時というちょっと限定された時間のようなので、まあ、そこのね時間に合う、時間でぜひ見に行っていただければと思います。で、2つ目は、アジアアートアーカイブっていう日本ラジオでも結構何回も紹介してるんですけれども、アジアのアートを、まさに名前の通りね、アジアのアートをアーカイブしてるところなんですけれども、で、ショーワンの方にね、ここが運営している、図書館のような場所、いろんな、アジアのアートの展覧会のカタログとか、あとはアーティストの本とか、アートに関する本とかが、たくさん所蔵してある図書館のような場所がありまして、ここで行われているのが、Another Day in Hong Kong という展示になります。で、これが、期間は3月の18日から8月の31日と、結構長めなので、必ずしもゴールデンウィークじゃなくてもいいんですけれども、こちらで、今回ご紹介したいと思います。で、サイトにですね、これは英語で説明が書いてありますが、私なりにちょっと要約しまして、ご紹介します。で、この Another Day in Hong Kong っていうね、 タイトルがどういうことかと言いますと、香港アーツセンターというところが1990年に行ったあるプロジェクトがあったそうです。で、このタイトルが One Day in Hong Kong というタイトルだったみたいなんですけれども、97年の9月7日の日に、まあ、香港の人たちが撮った写真を集めて展示するようなものだったみたいなんですね。で、まあ、それから33年が経ちまして、今回このアジアアートアーカイブでは、Another Day in Hong Kong。まあ、だから、香港の別の日っていうタイトルですよね。で、まあ、これを行うっていうふうに考えたときに、じゃあ、このいつをこの Another Day に設定しようかというふうになったときに、アジアアートアーカイブのね、まあ、いろんなアーカイブのコレクションの、まあ、データベースを探っていくと、そのデータベースのちょうど中間点にあるような日っていうのが1996年の10月19日だったっていうことなんです。なのでこの10月19日をこの Another Day に設定して、香港のアート関係の方々に、まあ100人以上、まあ、インタビューをして、この96年10月19日ってあなた何をしてたか覚えてますかっていうふうに尋ねたら、まあ、しっかり覚えていた人もいるし、まあ、全然覚えてないっていう人が、まあ、大半だったっていうことなんですね。まあ、もちろんね、その頃って全然まだスマホもないですし、この日に絶対写真を撮ってるとか何かを記録してもるとは限らないですね。だから、やっぱり覚えてない人も多いと。で、今回は、まあ、この日、まあ、1996年10月19日っていうふうに設定して、まあ、この日の、まあ、個人的なそのアーティストの、まあ、記憶だったりだとか、もうそれは覚えてなかった場合に全くの創作としてこの日のに関するものを何か作ったりですとか、そういったものが集まってる展示です。で、私が特に印象に残ったものが2つあるんですけれども、1つはですね、リーカーセンさんという人の作品です。漢字で書くと、ま、いわゆるリーさんのリーですね、木に子供の子に家に、登るという字を書いたアーティストの方の作品で、これは本の状態になってるんです。ま、文字や、ま、グラフィックや、ま、写真が含まれた、まあ、本のような状態になっている作品なんですけれども、これは、まあ、この人は実際にあったことを記録したわけじゃなくて、この96年の10月19日、まあ、これをイメージした架空のお話をここに書いているっていうことなんですね。で、ちょっと面白かったのが、これはね、その架空のお話なんですけれども、その中でなんか横浜でね、こういう展示を行ってたよっていうような架空のポスターですとか、あとは日本の皆さんもご存知だと思うんですけれども、香港好きの方はご存知だと思うんですけれども、作家でもあり、まあ、写真家でもある星野博美さんっていう方がいらっしゃいますよね。この方の香港フラワーっていう作品集の写真がちょっと出てきたり、それに関してちょっと星野博美さんとのストーリーとか出てきたりして、ちょっとね、日本とね、縁がある部分もあったりして、とってもね、楽しく読めました。で、この作品が一つ私は面白かったのと、もう一つは、このアジアアートアーカイブの中に、まあ、香港のアートに関する本が集まってる部屋があるんですけれども、この部屋がね、とても面白くて、で、窓にね、たくさん、この日の、まあ、香港の新聞の記事のリプロダクションしたものが、たくさん貼ってあって、で、あとはね、この部屋は音がするんですよ。その当時の音、開拓空港に飛んでくる飛行機の音とか、街の音とか、そういったものを、集めて、これをずっとね、流してるんですよね。だからそういう音が流れる中で、この昔の記事が見えるし、で、それが今の、まあ、香港のこう窓からね、見える景色と相まって、とても不思議な感覚を、 まあ、覚えさせるような、まあ、展示になっていまして、ここもとても楽しかったです。まあ、こういったものが見られる、Another Day in Hong Kong ですね。これがアジアアートアーカイブで行われています。で、3つ目、4つ目に関しては、台湾の台北での展示をご紹介したいと思います。台湾の1つ目は、台北単体艺術館という美術館ですね。台北に当選の塔当たるという字に代、年代の代に、芸術館。で、英語で言うと、ミュージアム・オブ・コンテンポラリー・アート・台北、通称モカっていうところなんですけれども、ここで行われている展示です。で、展示のタイトルが、ニーハオ・ラン・レイ・ハロー・ヒューマンというタイトルなんですね。で、ニーハオ・ラン・レイっていうのは、ニーハオはもちろん挨拶、ニーハオですね。に、ラン・レイは、人類ですね。だからハロー・ヒューマンそのままなんですけれども、こういったタイトルになってまして、まあ、人間と AI に関する、人類と AI に関することがテーマの作品展です。いろいろな国からの、まあ、アーティストの作品が展示されてまして、もちろん台湾ですね、あと香港とかイランとか日本、ドイツ、イギリス、いろんな国のアーティストの、まあ、AI に関する作品が展示されてます。で、もちろんね、私はこのネイホーラジオでも結構お話ししてますけれども、まあ、テック業界の仕事に関わってることもあって、この AI っていうテーマと、まあ、アートということに関してはかなり興味があるっていうのもあったんですけれども、まあ、もう一つの大きな理由としては、ちょっとね、お仕事でお世話になっているある記者の方がいらっしゃるんですけれども、この方の作品が今回この展示の中で取り上げられてるっていうので、まあだからこのテーマ的にも興味があるし、その方の作品にも興味があるし、あとはもちろん台北っていうことでね、これは行かねばということでちょっと見に行ってきました。で、これね、展示はもうすでに1月末から始まってまして、終わるのが5月12日なので、まさに絶対にこのゴールデンウィーク中にね、行っていただきたい展示なんです。で、まずこのね、絶対私が見たいと思ってた、この、まあ、知人の方の作品っていうのが、まあ、この方が松尾光也さんという記者の方なんですけれども、この方のプロジェクトのちょっとね、ご説明をしたいと思います。で、松尾さんは、まあ、奥さん、あだ名がトリちゃんという方なんですけれども、トリちゃんと、まあ、大学でね、音楽サークルで知り合ったと。で、まあ、一緒に音楽をやってる仲間だったっていうことだったんでしょうね。で、ただ、奥様が今から10年前かな、10年ちょっと前かなに、ちょっと乳がんで50歳で亡くなられたっていうことなんですよ。で、当時、私もちょっとね、松尾さん、ソーシャルでつながっていて、まあ、その過程は、ちょっと拝見してたんですけれども、まあ、奥さんがやはりそのね、音楽でつながってる二人ですので、で、奥さんもやはりね、すごく音楽が好きということなんだと思うんですけれども、やはりその、がんにかかってからも、その、自分のね、歌声をその録音しておきたいということがあったみたいで、で、その、お二人でね、録音されたりしてたんですね。で、その、まあ、やはりご病気になられていて、その声が、まあ、ちょっと弱ってるというところもあり、そのボーカロイドのようなソフトを使って、まあ、これをちょっと、まあ、強化しようというようなことが、まあ、最初の始まりだったようなんですけれども、で、まあ、それをやってみたら、うまくいったということで、その奥さんの、まあ、そういった歌声の、まあ、素材が残っていたわけですよね。で、その奥様が、まあ、本当に残念ながら亡くなられた後に、まあ、そういった今まで奥様が歌っていた声とか、あとは喋ってた声とか、 いろいろな素材を AI に学習させて、まあ、そこから作った歌と、あとはその奥さんの、まあ、写真ですよね。写真を集めて、それをまた AI に学習させて、その実際には、まあ、ない架空の、場所でいろんなところに奥さんがいる写真とか、そういったもの、映像もその AI を使って作成されてるんですね。で、これが、まあだからこの2つが合わさったミュージックビデオといいますか、それが、まあ、今回の展示で、展示されてました。で、ちょうどね、これ、まあ、展示はこの全体のね、展示自体は1階からこう始まってるんですけれども、まあ、まず1階から見ていって、で最初はね、これもまた日本のアーティストなんですけれども、ライゾマティクスのね、真鍋大斗さんの展示で、まあ、AI で作った結構長めの30分ぐらいかなの映像が流されていて、で、まあ、これはいかにも、まあ、AI でここまで映画のように作れるのはすごいなっていうところもありながら、やはり細かいところで AI 特有の、なんて言うんでしょう、気持ち悪さというか、そういったものが感じられたり、いかにもやはり今の AI で作ったというところが伝わってくるような映像なんですけれども、あとはその1階に展示されていったのは、まあ、他にもいわゆる AI っぽいといいますかようなものがいろいろ続いていくわけですよね。で、松尾さんの作品ね、どこかなっていうふうに見てたら、ちょうど1階から2階に上がる踊り場のとこにこのミュージックビデオが投影されてるんですよ。その結構暗がりの中なんですけれども、その映像が投影されていて、で、まあ、それを、まあ、ヘッドホンで聴けるような仕組みになってるんですね、音楽をね。で、まあ、本当にね、いろんな方が見ていらっしゃって、カップルでね、一緒にこのカールガール、このヘッドホンで聴いてる方もいらっしゃいましたし、女性一人で聴いてたりね、注目を集めているなというふうには感じました。で、私もね、もちろんこの音楽をヘッドホンで聴いてみたんですけれども、いくつか曲があって、2曲かな3曲かな2曲だったと思うんですけど、まあ、複数曲があって、で、その中の一つにイーグルスのデスペラードっていう曲があるんですけれども、これを、まあ、奥さんの声で、まあ、歌ってるというものがあるんですね。で、松尾さんがバックで演奏されてるっていうことなんだと思うんですけれども、その二つが合わさった曲なんですけれども、これがね、聞いたら、私はちょっと自然と涙が出てきたんですよね。こういう、だから AI で作った歌、でも、まあ、こんなに感情を動かされることがあるんだなっていうふうに、まさに体感しました。で、もちろんね、これは、その、松尾さんのバックグラウンドストーリー、松尾さんと奥様の鳥ちゃんのバックグラウンドストーリーがあるからっていうこともあるかもしれないんですけど、まあ、純粋に、でも、その他の曲ではそういうことがなかったから、なんでしょうね、まあ、曲自体もそうなのかもしれないけれども、ただ別に私はその曲がすごい前から好きだったとかそういうわけじゃないので、なんかとても心を動かされるものがありましたね。まあでもね、これだ暗いので涙を流してても他の人には見えないので大丈夫ですけど、そういったことが経験でで、ちょっととても貴重な経験でしたし、あとは単純にね、松尾さんの作品がそんな風に台湾の人たちにすごく温かく迎えられて注目されてることも嬉しかったですし、 本当にこれは見に行った回があったんですけれども、ちょうどねその後の2回は結構その自分が感じたところとしてはその作品とのちょっとインタラクションがあったりですとか、あとはちょっとね猫が出てくる作品もあって、これはちょっと後で説明するんですけれども、そういったような何かちょっと AI 作品なんだけど人間味というか猫だから生物味というか、なんて言ったらいいんでしょうね、そういった温かさも感じられるようなちょっと作品も結構あって、だからそのすごい AI っぽい1回とちょっとそういったものもある2回との間にこの松尾さんの作品があるっていうのも、まあ、そういう意図をね展覧会がされてたどうかわからないんですけれども、それはすごく自分はそういうふうに受け止めてしまいましたね。うん、でこのね猫の作品っていうのも面白くて、これはねタイトルが、キャットロヤールっていう作品なんですけれども、これは映像作品ですね。で、まあ、ある空間の中に3匹の猫ちゃん、ゴーストバスターっていう名前とパンプキン、クローバーっていう3匹の猫ちゃんが入れられていて、まあ、ある部屋ですね。で、そこは、まあ、猫にとって理想的な環境にしてあると。空調も効いてるし、食べ物もあるし、飲み物もあるし、爪が研げるような場所もあるし、で、まあ、寝たりできるような場所もあるし、で、そこに一個ね、真ん中にあのロボットアームがあって、でそれがなんか定期的に AI で指示されたいろんなね猫の遊びをするんですよ。例えば、まあ、これ猫の遊びって言えるかわかんないけど、ボールをねちょっと投げたりとか、あとはなんか羽をあのふわふわさせて揺らしてその猫ちゃんをねの気を引いたりとか、まあ、そういったことをやるんですけれども、まあ、それ猫がもちろん反応するものもあって反応しないものがあって、でそれを何かをやるたびに今の、ゴーストバスターの満足度は何パーセント、パンプキンは何パーセントか何点だったかなとか、そのなんか満足度みたいのが出てきてちょっと面白いんですけれども、まあ、そういったね作品もありましたね。うん、なのでちょっといろいろ、まあ、またね AI については今の時点でのっていうお話をいつもしてますけれども、今の時点でやっぱり AI ってあのなかなか発展途上だと思うので、2024年の時点でのこの AI と人間っていうことはアーティストにとってどう感じられているのかなという意味で、あの展示を見に行くものも面白いかなというふうに思いました。でまあ、今回のね私台湾旅はこの松尾さんの作品を見に行くためにがメイン目的だったんですけれども、たまたまもう一個面白そうな展示を発見してこれも行ったんですが、台北市立美術館ですね。でここで台湾建築に関する展示をやってます。で展示のタイトルが、モダンライフ台湾アーキテクチャ、1949から1983というものなんですけれども、まさにその1949から83って結構長いですけれども、この間に台湾はやはり歴史的にも、まあ、いろんな国と関わってるわけですよね。日本とか中国とかアメリカとか、で、まあ、その時々によって、まあ、建築も、まあ、そういった国の影響もありますし、やはり台湾独自の文化というものもありますし、まあ、そういったものがあのどうあの建築にあの関わっているかっていうことで、そのスタイルの変遷と、まあ、実際の建物の模型と、あとは図面とか、あとは映像とか、まあ、そういったもので表現されているものです。で、一つ面白かったのは、ちょうどね、あの中国復古というような部屋があったんですけれども、英語では、Return to Chinese Retro と書いてありまして、まあ、中国の、まあ、宮廷のような感じの、まあ、スタイルの建築様式ということですね。で、これの、あの代表的な、まあ、建物として、その円山ですね、あのホテル、昔からある。で、ここが、まあ、挙げられてまして、 で、まさにここの台北市立美術館って円山のすごく近くですので、この窓から見える円山と、あとはこの中のね展示、その家具が置いてあったりですとか、あとは映像とか写真が置いてあったりですとか、まあそういったものが合わさって、まさにここの場所じゃなきゃできない展示ですよね。うん、が見られたのも貴重ですし、とても面白いなというふうに思いました。で、あとこれね、私は今回台北市立美術館結構何度も行ってるんですけれども、初めて知ったのが、この台北市立美術館の中にも図書館がありました。でもちろんね、ここはタダで入れますし、いろいろなね、台湾をはじめアジアに関の、美術に関する本ですとか、あとは雑誌のね最新号なんかも置いてあったりして、例えば日本のね美術手帳とかそういうものもありましたけども、そういったものが見れるので、でしかもかなり空いてて、私以外に人は一人しかいなかったので、もしねゆっくりしたい本を見たいということであれば、かなりいい場所なんじゃないかなというふうに思いました。で、この、台湾建築に関する展示は、3月23日にすでにスタートしていますが、6月30日までということなので、ぜひ、まあ、ゴールデンウィークでも、まあ、その後でもいいので、見に行ってみてください。はい。で、あと、今年のね、確か2月頃かな、に、ネイホーラジオでお話ししたと思うんですけれども、以前ね花さんという方から、リスナーさんからお便りをいただいた時に、ぜひ今年は香港でもね、日本でもちょっと少人数でもいいから、何かしらリスナーさんと集まってお会いしたりするような機会を作りたいなということをいて、あっという間にね、もう4月になってしまったんですけれども、5月は比較的香港に長くほぼいると思いますので、ちょっと5月にこれをまず実施したいと思います。で、ちょっと予定としては、5月のね、10日、金曜日にこれ実施したいと思ってます。で、何人集まるかわからないですけれども、まあ1人でも誰か集まればやりたいなと思ってるんですけれども、ちょっとお昼がいいかとか、お茶がいいかとか、ちょっと皆さんのその集まれる方の意見を募りたいので、今回エピソードの概要欄にアンケートフォームを貼っておきますので、そこにぜひご回答いただければと思います。で、もしこの日ねすでに予定が入ってるとか、もちろんその平日ですのでお仕事の方もいらっしゃると思うので、この日じゃなくてもっと他の日にやってほしいとかね、いろいろそういったご意見でも構いませんので、ちょっとアンケートフォームに一度ご回答いただければと思います。で、こういったことをね定期的にやっていければなというふうに思いますので、別に何か目的があるわけじゃなくて、なんか一緒にね、今回はちょっと初めてなので、ちょっとお会いしてお昼ランチするとかお茶するとか、そういう感じがいいかなと思ってるんですけれども、一緒に何かの展示を見に行ったりしてもいいかもしれないですし、もちろん別に何か会費を取るようなものではないので、まあ香港好きなとかアート好きなとか、まあそういったお友達がね香港でできればなっていうふうに思っている方がいれば、ぜひ参加していただければと思います。うん。ではちょっとね、まあ、5月ですぐなんですけれども、またこれを逃すとだらだらと年末まで何もやらずに終わりそうなので、まずはちょっと第1弾をやってみたいと思いますので、ぜひ皆さんアンケートにお答えください。ではまた。 またね。